Welcome to Every Nation Church Yokohama. 神の御言葉を聞いて信仰を立て上げ、主のうちに成長していきましょう。
いや、今日はですね、メッセージに入る特別なメッセージを用意しているんですけど。
And so we have a very special message for you today.
で、その前に皆さんにアナウンスしたいことがあります。
But there's one thing we want to announce to you before the message.
私たちは3年に一度ワールドカンファレンスっていう世界的な大きな大会がありますと。
So every three years we hold a big conference called the World Conference.
2004年はロスでやりました。
In 20042004年、ね、In 2004, we held it in Los Angeles.
2010年はマニラで。
In 2007, we held it in Manila.
2013年は、フロリダのオーランドですね。
In 2013, we had it in Florida.
そしてなんと2016年は、
And 2016,
ビデオを見てください。
We have video.
南アフリカで会いましょう。
South Africa. See you there.
2016年の10月3日から7日、南アフリカのケープタウンでこのワールドカンファレンスが開かれます。
October 3rd to 7th in Cape Town, South Africa.
皆さんに情報をお送りしますので、今のうちにこの今の時点でもう行く決心をしちゃいましょう。
So let's decide to go right now, and we'll give you the details later.
皆さん素晴らしいので絶対に見逃しちゃいけない。
It's going to be an awesome time, so please come.
はい。でワールドカンファレンスは以上なんですけれども、
so、that's all for the announcement about the World Conference.
今日特別なメッセージ用意しますって言いましたよね。皆さんアナウンスでも聞いてきました。私たちビクトリーチャーチを始めたこの創始者が来ています。
So、we have the founder of Victory Church with us today.
そしてエブリネーションチャーチとミニストリーの代表の方、スティーブ・ミレル先生が今日来てくれてます。
Every Nation Church, Steve Morrow is here.
今日本当にバレンタインの特別な日に素晴らしい愛のメッセージを用意してくださってます。
He has a very special message about love today for us.
自分たちの先輩の中の先輩。
He's our boss.
先輩ね、その、あの、なんかね、あのリーダーの中のリーダーですね。そして私たちにあのメッセージ、素晴らしいメッセージしてくれます。スティーブ先生を迎えましょう。よろしくお願いします。
Please welcome him with a great round of applause.
Thank you.
皆さん、ありがとうございます。
I am very honored to be here with you.
ここに来れることを本当に特権に思ってます。
I've enjoyed. Wow, that's for Scott.
これはスコット先生用ですね。
Let's put this for a normal-sized person.
ちょっとあの普通の人のサイズ向けにこれを直してください。
Average-sized people like me and Skek.
スケックや僕のようにその平均的な身長の Thank you very much for saying that. あの、yes. 平均的な身長の人たちのために戻してください。
It's true.
あ、本当ですね。
I like being here with normal-sized people.
ここに普通のレギュラーサイズの人たち人と一緒にいるのが好きです。
Not abnormally tall people.
非常に大きい人たちと一緒にいるのはちょっと勘弁してください。
This is the world standard, this size.
あ、これが世界的な基準ですね。このサイズがです。だから皆さん覚えておいてください、ちゃんと。
Now, this is better.
あ、もう完璧です、これが。
Speaking of Pastor Scott,
スコット先生。
I am very grateful for his leadership.
スコット先生のリーダーシップをめちゃくちゃ感謝してます、本当に。
Not only of this church,
この教会だけではなくて、
But leading our Every Nation churches all over Japan.
世界中のEvery Nationの教会をリードしてくださってて。
Scott also serves on our Asia regional leadership team.
日本のEvery Nationとさらにアジア中のEvery Nationリーダーシップチームに入ってます。
We're in more than 30 nations in Asia.
で、アジアで30カ国以上に私たち教会を立ててます。
And Pastor Scott helps pastor our pastors.
で、スコット先生は私たちエブリネーションの牧師を牧会してくれます。
And he's provided a lot of leadership.
大変多くのリーダーシップを、使ってきて。
He spends a lot of time and energy helping young pastors.
そして若い牧師を育成するために本当に多くの、力と努力をしてます。
We've been talking a lot the last few days about our church in Korea.
私たち過去数日間にわたって韓国の教会について話してます。
Mongolia,
モンゴルの教会について話してるし、
China,
中国、
and Singapore,
シンガポール、
and other churches where Scott has been a tremendous help.
スコット先生がもう本当大きな力になっているそのさまざまな国の教会の話をしてきてます。
When he's here, you know him as Pastor Scott.
で、ここにいる時皆さんはスコット先生としてご存知ですよね。
But before he goes to Mongolia or Korea or China,
だけどもモンゴルとか韓国とか中国に行く前に、
he steps into a phone booth.
まず電話ボックスに入るんですね。
And he puts on a cape.
電話ボックス入ってそのマントを着るんです。
And stretchy pants.
そしてピチピチなズボンを履いて、
and he comes out as Super Scott.
そしてスーパースコットに変身して出てくるんです。
And so, thank you, Scott, for serving the churches all over this part of the world.
スコット先生、私もこのここら辺の地域の、あと国々の教会に使えてくれてありがとうございます。
Can you give him a big hand?
大きな拍手をお願いします、スコット先生に。
I know some of you that image of Scott with a cape and with superhero clothes is a little bit scary.
もしかしたらスコット先生がマントを着て、そしてスーパーヒーローの服を着ることは想像するのは怖いと思う人いるかもしれないけど。
And Skek has been interpreting for me all week.
で、スケックは、そうですね、この1週間ずっとスティーブ先生のために通訳してます。
At the conference with pastors from all over the nation.
この国、日本全体の牧師たちが集まるカンファレンスで一緒にメッセージをしてます。
At restaurants.
レストランの中でも。
All the important things.
大事なこと全部です。
Thank you.
ありがとうございます。
When you come to Manila, I will translate your English into Filipino English.
スケックが来た時に、マニラに来たらスケックの英語をフィリピン英語に直してくれるそうです。通訳してくれるそうです。
Before I share a Valentine's message, I would like to introduce you to my family.
今日バレンタインのメッセージに入る前に、ぜひとも家族を紹介させてください。
They're right there on the screen.
スクリーンに出ているのがまさにそれです。
My wife Deborah in the middle.
自分の妻のデボラが真ん中にいます。
My first wife.
そして最初の妻であり、
My last wife.
そして最後の妻でもあります。
We have three sons who were all born in the Philippines.
で、息子3人は全員フィリピンで育ちました。
They lived in the Philippines their whole life.
で、生まれも育ちもずっとフィリピンだったんです。
And then one by one, they all went to college in America.
で、一人ずつ大学はアメリカの方に行きました。
On this side is my youngest, Jonathan.
で、一番、右、皆さん見て右側なんですけれども、ジョナサンさん。
And his wife Mariah.
ジョナサンと妻のモライア。
Mariah's grandparents came from the Philippines to America many years ago.
モライアさんの、何でしたっけ、そのおじいちゃんおばあちゃんは何年も前にフィリピンに来ました。
So she's a brown American.
だからアメリカ人なんですけども、茶色いアメリカ人と言うべきか。
And Jonathan's a white Filipino.
そしてジョナサンは白いフィリピン人です。
So it's a cross-cultural marriage.
だからこれは本当に国をまたいだ結婚ですね。
And James on this side,
そしてその反対側にいる皆さんから見て右側のジェームズ。
He doesn't have a wife, but he has a beard and a Harley-Davidson motorcycle.
彼は奥さんはいないんですけれども、彼にはヒゲとハーレー・ダビッドソンのバイクを持ってます。
And they're businessmen. They own their own business.
二人ともビジネスマンで、ビジネスを持ってます。
They're partners.
起業家ですね。そしてパートナーを組んでます。
And this is at one of their companies, the Escape Game.
で、この写真がこのエスケープゲームって言って共同開発しているビジネスなんです。
How many of you have played an escape game?
脱出ゲームってやったことある人っていますか？
Who's played an escape game?
実際に中に入って脱出ゲーム
やったこと
ある人。携帯とかインターネットとか。
Have you played live escape games where they lock you in a room?
マジ脱獄ゲームやったことありますか？
Has anybody played that?
それやったことある人いますか？
A few people. Okay.
何人かやったことあるみたいですね。
Well, my sons own the most popular escape game in America.
で、私の息子たちはアメリカで一番有名で一番今熱いエスケープゲームを運営してます。
And then my oldest son, William.
そして一番上のウィリアムは。
And his wife, Rachel.
長男のウィリアムと彼の奥さんのレイチェルさん。
William teaches at a university.
ウィリアムは大学で教えてます。
He is finishing his PhD in Middle Eastern history.
そして彼はその中東の歴史において、その博士号を今取るところなんですね。
He's a scholar of the Quran.
コランをよくもう熟知してます。
And Muslim history.
そしてイスラムの歴史においてすごくもう勉強してます。
Which leads to many wonderful gospel conversations with Muslims.
そして多くのイスラム教徒たちとそういう福音の素晴らしい話ができるようになってるんです。
And that's my granddaughter Josephine.
そしてその二人の真ん中にいるのが自分の孫娘のジョセフィーヌです。
So that's my family.
それが私の家族です。
And that's the most important thing that's going on in the world to me.
自分にとって世界で一番重要な場所っていうのはまさに彼らと一緒にいる時なんですね。
I get to travel all over the world and preach the gospel.
自分は世界中に回って福音を伝えることができるんですけれども。
Every nation is working in 80 nations now.
Every nation 今80カ国に教会を建ててます。
But the most important thing happening in any nation anywhere is right there.
だけれどもどこ見てもどんな時でも一番大事なのがまさにそれなんですね。
And I hope when you get married, your family is the most important thing in your life.
みんなも結婚するときに家族が一番大事なところであってほしいです。
You don't ever have to choose between career and family.
家族と職業絶対に選ぶ必要はないんです。
You choose both.
両方を選ぶんです。
Alright, I want to tell you a little bit about every nation.
ちょっとエブリネーションについて説明させてください。
This next picture is my friend Tandon.
次の友達なんですけども、タンディン先生ですね。
Tandon is over there.
皆さんの右側にいるのがタンディン先生。
He's starting our new Every Nation Church, our newest Every Nation Church in Bhutan.
で、一番新しいエブリネーションの教会をブータンで始めようとしてるんですね、今。
Bhutan is up in the Himalaya Mountains.
ブータンはヒマラヤの中にある、まあ、国なんですけれども。
It's a Buddhist country.
仏教徒の国です。
And there are less than 150 Bhutanese Christians in this nation.
そして150人以下のクリスチャンなんです。クリスチャン人口150人以下なんです、このブータンでは。
There are more Christians in this room than in the whole nation.
多分この中のクリスチャンを数えたら、ブータンのクリスチャンの方が少ないぐらいだと思うんです。
There are thousands and thousands of Japanese believers, but only 150 Bhutanese believers.
日本人では何千人ものクリスチャンがいるんですけれども、ブータンでは150人余りなんですね。
God is calling us to take the gospel to every nation.
私たちは福音をすべての国に伝えに行くっていうのが私たちのミッションです。
I think we should take Pastor Skek there and make him wear that.
Skek をそこに連れて、それを着させるべきかなって思います。
That's what everybody wears when they preach in Bhutan.
ブータンで話をするとき、全員その服を着なければいけない。
Top of the mountains is very cold.
山の上だとめちゃくちゃ寒いんです。
And so, Skek, you're going to look great.
Skek は多分お似合いだと思います。
All right. I want to show you a very short video right now.
短いビデオを皆さんにお見せしたいんですけど。
Like 1 minute.
まあ1分ぐらいの短いやつなんですけど。
This is about our campus ministries around the world.
世界中のキャンパスミニストリーについてのビデオです。
Last year we had campus ministry conferences in many nations.
去年は多くの国でキャンパスカンファレンスを開きました。大会を開きました。
Our global theme was change the campus, change the world.
私たちの世界的なテーマっていうのはキャンパスを変え、そして世界を変えるっていうテーマです。
I hope in the next few years we can have campus conferences.
次の何年かにわたって日本でもキャンパスカンファレンスができることを信じてます。
So we took our cameras inside of our conferences and here's the Every Nation Campus Conferences from last year.
カメラを撮っていろんな映像を撮ってますので皆さん去年の2015年のキャンパス大会の映像を見てください。
Okay, for 1 minute.
1分です。
Jesus is inviting you on his mission to change your campus.
And God said, you're going to make me known to the ends of the earth.
Go change the world. When you know that you've been loved by God, when you know that you've been forgiven by God, come on, go tell the world about him.
last one before I get into a simple sermon. Put the next picture up there.
次の写真見せてほしいんですけど、メッセージ入る前に。
Pastor Skek invited you to our world conference in Cape Town.
Skek が皆さんをケープタウン、南アフリカのケープタウンのカンファレンスに招待しましたけれども。
Our theme for our world conference is Go.
私たちのテーマは Go です。行けです。
Our theme for our world conference in 2019 is Go.
2019年のテーマも Go です。行け。
And 2022 is Go.
そして2022年も Go です。
We've just decided that will be our permanent world conference theme.
それが、あの、私たちの全世界大会の常にこのテーマであるということを私たち、もうそう決めました。
It's a reminder that Jesus said, "Go into all nations and make disciples."
それはイエス様があらゆる国、すべての国々に行って弟子を作りなさいって言った言葉、それを私たち真剣にとってこういうテーマにしてます。
Maybe 2019 can be in Yokohama, Scott.
2019年横浜でしょうか、スコット先生。
Let's talk about it seriously.
いや、マジで。マジで話し合いましょう。
We don't know where we're having 2019, but we'll see. But let's have a Japanese delegation in Cape Town.
で、2016年このケープタウンで日本人めっちゃ連れてきましょう、ぜひ。
Okay. All right. Here's our message for today.
これが今日のメッセージです。
We're in a month-long series about love.
私たちこの2月は愛について話してきてるんですけど。
This is Valentine's Day.
まあ、バレンタインの日ですね、今日まさに今日が。
It's a day where people get very confused about love.
その愛について様々な混乱した、考えを持ってしまう日です。
Today I want to give you three words that summarize the message of the whole Bible.
この聖書のメッセージを3つの言葉で要約します。
If you can take all the teaching of Jesus and put it in three words, this is it.
イエス様のメッセージ、イエス様の教えを全部3つの言葉にまとめるとしたらこれなんです。
The Old Testament and the New Testament and smash it all together into three words.
旧約聖書、新約聖書を全部合わせて3つの言葉で言い直すなら。
Now you still need to read the whole Bible.
いや、もちろん聖書は皆さんちゃんと読んでくださいね。
But here's a three-word summary.
だけれどもこれが3つの言葉の要約文です。
Okay, you ready for this?
皆さん準備できてますか?
God loves you.
神様はあなたを愛している。
Someone shared earlier during the worship the reason Jesus came to earth.
さっき、あの、のぞむが言ってたんですけれども、イエス様がこの教会、あ、ごめんなさい、この地球に来たと、
God so loved the world that he gave his only son.
神様は自分の一人子をお与えになったほどに、あの、私たちを愛してくれた。
Turn to someone on your right or your left. Look at them and say, God loves you.
誰か右側、左側の人に言って、神様はあなたを愛していると言ってあげてください。
Look on the other side.
反対側も見てください、ちゃんと。
Look at the person on your other side.
反対側の人も見てください。
Believe it or not.
まあ、信じるか信じないかは。
God loves that person.
あなた次第なんですけれども、神様はその右の左にもいる人を愛してくれてます。
You might be shocked at that.
それにショックを受ける人もいるかもしれないけれども。
And you know who God really loves most of all?
だけれども、神様が誰のことを一番愛してるかというと。
Look on your right, look on your left.
右側、左側を見て。
But the one who God loves most of all,
だけれども神様が最も愛しているのは、
is that person sitting in your chair.
その今自分の椅子に座っている本人です。
Not the one sitting on the other chair, the one in your chair.
で、他の椅子に座っている人じゃなくて、今自分の席に座っているその自分のことを神様一番愛してくれる。
God loves you.
神様あなたを愛している。
Do you believe in love at first sight?
皆さん一目惚れっていうのを信じますか?
Maybe.
信じる人もいれば信じない人もいるかもしれない。
Pastor Scott does.
スコット先生は一目惚れっていうのを信じてます。
As soon as he saw Naomi, he decided to never leave Japan.
ナオミさんを見た瞬間からもう二度と日本を離れないと誓いました。
The question is not whether love at first sight is real.
その一目惚れっていうのが本物の愛かどうかっていう話は別として。
But the question is, can it last?
その問題は、それから来る愛っていうのは最後まで続く愛なのか。もしかしたら最初の一目見たときは最高だったんだけども、二目がダメだったらどうしますか。
It's easy to be in love on a wedding day.
その結婚式の当日に、愛の気持ちでいっぱいになるのは簡単なことです。
That girl has never looked so beautiful.
あの子はもう今までにそんな綺麗だったことはないって。
Expensive dress.
高いドレス。
10 people making sure every hair is in the right place.
10人の人たちに囲まれてちゃんと髪の毛がセットされてるかっていうのをやるんですね。
makeup artists painting everything properly, not on men.
もちろん男性じゃないですよ。女性にその花嫁に対して10人の人たちがちゃんと顔が描かれているかどうかっていうのをやります。ちゃんと色が塗られているか。
So she comes down looking like an angel.
で、そしてもう来るときにもう天使のような姿なんですね。
But the next day,
だけども翌日に、
there's not five people fixing her hair.
翌日はもう5人も頭を直している人はいないんです。
There's no makeup artist.
メイクアップアーティストもいないんです。
And she doesn't look the same.
で、そして昨日の彼女はどこに行ったのやら。
Can love last?
この愛は続くのか。
Here's the good news.
これがいい知らせです。
Real love lasts forever.
本物の愛は永遠に続きます。
But not the Valentine's Day kind of love.
だけれどもバレンタインデーのような愛っていうのは続きません。
You've heard of Taylor Swift?
テイラー・スウィフト皆さん知ってますか？
She's in Nashville.
テイラー・スウィフトはナッシュビルにいます。テネシー州。
She's made millions of dollars.Singing songs about how love at first sight doesn't last.
もう歌ってこういうテーマの歌を歌うんですね。その一目惚れから来る愛っていうのは最後まで、届かない、最後まで続かないっていう歌を歌いながら何百万ドルも稼いでるんです。
All of her songs start out wonderful and end very painful.
歌はもう最初素晴らしい形で始まるんだけれども、終わりはもう痛々しいんですね。
She starts out in love and ends up.Almost murdering someone.
でそして愛から始まって誰かを殺すかの勢いぐらいで、その歌詞が終わるんです。
But what does God's word say about love?
だけども神様の、言葉は何て言ってますか愛について。
We know what television and movies and music say about love.
このテレビや映画や音楽がな愛について何て言ってるか自分たち分かりますよね。
We're going to look at one Bible verse today.
だけども今日一つの聖書の歌詞だけ読みます。
And it tells us everything we need to know about God's love.
神様の愛について語ってくれるこの箇所です。
Romans 5.
ローマの5章
verse 8
節です。
God demonstrates His own love for us in this: while we were sinners, Christ died for us.
しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしています。
This verse describes real love.
この箇所に本物の愛っていうのが描かれているんです。
And when we experience and understand real love from God, then we can really extend love toward others.
自分たちが神様から来る本物の愛を経験することができたら、そこで初めて自分たちもその本物の愛を人に与えることもできます。
The New Testament was not originally written in English or Japanese.
この新約聖書っていうのは英語、日本語でできたわけではないんです。
It was originally written in Greek.
もともとはギリシャ語で、書かれたものです。
And so it was one of the languages being spoken in the days that Jesus walked around.
イエス様が、歩き回ってた、この世の中歩き回ってた時に一番語られてたこの言語でこの聖書というのはできているんですね。
2000 years ago in the ancient Greek language, there were four words for love.
2000年前この古代ギリシャの世の中では愛を表す4つの言葉があったんですね。
The first one is the most common type of love that we see in the movies and television and music today.
最初の愛の表現が私たちテレビとか映画とか音楽で語られているそのような愛について、最初の愛です。
The Greek word is eros.
このエロスっていう言葉です。
It's sensual love.
これは感情の愛、気持ちの愛なんです。
The Bible speaks about this type of love in the Song of Solomon.
このソロモン書いたその章で、出てくるんですね。
It's actually a celebration of eros love in its proper context, which is marriage.
これは、この夫婦の関係の中で出てくる愛なんです。そのことについて、その章では書いてあります。
The second Greek word for love is philia.
次はフィリア、フィリア、友情ですね。
Which is like friendship.
友情の愛です。
Brotherhood.
そして兄弟愛。
It's like Jonathan and David in the Bible.
ヨハネとダビデです。
It's like Moses and Aaron.
モーセとアロン。
It's like Paul and Silas.
パウロとシラス。
It's like Batman and Robin.
バットマンとロビン。
They're not in the Bible.
彼らは聖書に出てこないですよ。
It's like downtown.
まっちゃんとハマちゃん。
Okay, here in Japan.
それ日本ではそうですね。
The third type of love in the Greek language.
三つ目のギリシャ語の愛についての言葉なんですけど。
It's called storge.
次はストルゲですね。
It's family love.
ストルゲは家族愛です。
It's the kind of love.Parents have for children.
その親が子に対する愛です。
Nobody can ever love the way a mom and a dad love a child.
お父さんとお母さんが子供を愛するほどの愛っていうのは存在しません。
I remember there was a time, it was really a strange moment in our staff meeting.
私たちのスタッフのミーティングで、とても、変な時間だったんですけれども。
We're okay.
大丈夫そう、大丈夫です。
Our HR director, Gigi, was giving an insurance talk.
Gigi さんっていう、人事担当の人が、保険について話したんです。
There are hundreds of people on our staff in Manila in this meeting.
スタッフで、まあ、何百人もの人たちがこのミーティングの中にいたんですけれども。
And while she was giving the presentation on the updates that our employees needed to know about insurance,
で、Gigi さんがこの保険に関して、皆さんがスタッフが知らなきゃいけないことに対して、報告をしているときに、
Before she gave the update, she said, I would like to mention today is Valentine's Day.
そして何て言ったかというと、その皆さんそして、今日はバレンタインデーですよっていう話をしました。
And immediately her husband, who's on our staff, was sitting over there, and he pulled his cell phone out and started ordering flowers.
そしてその瞬間、その旦那さんがそこら辺に座ってたんですけども、携帯を取り出して、そしてすぐお花を注文し始めたんです。
I think he forgot.
多分忘れてたんだと思うんですけど。
And she said that before she was married, she was working with a large pharmaceutical company in the Philippines.
彼女はこのスタッフで働く前に、このフィリピンの大きな、こういう薬品会社で働いてました。
And she said, I have never said this publicly.
これをその公に言ったことはないんだけれどもって言いました。
But I need to make a confession.
だけれども、ここで告白しなきゃいけないことがあります。
She said, I was not married.
私は結婚してなかったんだけれども。
And everyone in my office was trying to fix me up with different guys.
そして多くのオフィスの中でいろんな人たちが自分にいろんな人を紹介しようとして、つなげようとしてたんですね、男性の人と。
She said, every year at Valentine's Day, I would get this large bouquet of roses would be delivered to my office.
毎年大きな大きなそのブーケですね、その、バラのブーケが届けられるんですと。
Now in the Philippines, Valentine's Day is different than Japan.
フィリピンのバレンタインデーとは日本のバレンタインデーとは違うんです。
In the Philippines, if a guy likes a girl, you send flowers.
フィリピンでは男性が女性の人を、まあ、好きで、そしてバレンタインデーであれば花を送るんですけど。
I like the way you do it better.
ここでやる方が好き。日本のバレンタインデーの方が好きです。
Where the guy does nothing but eat chocolate.
親父じゃねえや、その、いや、もう男性がもうただチョコレートを食べる以外何もしないっていうその日。
I've always thought the Japanese do things better.
日本人の方が良い形でやるいつもやるのかなと思ってたんですけれども。
Especially Valentine's Day.
特にこのバレンタインデーは日本の方が優れてると思います。
When the Philippines, when a guy likes a girl,
フィリピンでは男性が女性が好きな時に、
he sends her flowers.
花を送ります。
So Gigi said it was this.Big roses would come every time on Valentine's Day.
だからジジさんは言ったんですね。この大きなブーケが来るって。
And everybody wanted to know who this guy was that she was dating.
そして彼女がデートしたその人っていうのは誰だったのか。
She said I couldn't tell anyone.
もう誰にも言うことはできなかった。
Remember, this is a staff meeting.
これはスタッフミーティングですよ。
She said because he was a married man.
なぜならその人は結婚してた男性だからです。
Everybody in the room's going, no.
そんなってみんな言ってました。スタッフのミーティングで。
She said every year this married man would send these flowers and with notes about how much he loved me.
毎年結婚していた男性がこの大きなブーケを送って、そして、手紙を書くんですね。どれだけはその人が私を愛してくれたかっていう。
And I'm thinking, Gigi, this is not the place to say this.
で、ジジさんに言ったんですね。それここで言うのみたいに言っちゃダメでしょって。
Your husband's sitting there.
旦那さんそこで座ってんだからさ。
This married man had been expressing his love.
そしてこの結婚した男性の人が愛を示すなんて。
And then as she told the story over, the story got longer.
そして話がどんどん長くなっていくんですね。
Then she eventually told us who the man was. She said, I've never told anyone who it was.
そして誰にも言ったことがないんだけども、この男性とは。
And when she said who it was, it's a married man.
確かに結婚している男性だったんです、その人は。
I know this man.
その人誰だか知ってます。
I know his wife.
そしてその人の奥さんも知ってます。
They're members of our church.
そして私の教会のメンバーですと。
It's Gigi's father.
Gigi さんのお父さんでした。
Her dad was sending her flowers.
お父さんがいつもこのお花を届けてあげてたんです。
When she said it was her father, everybody went, Whew.
そしてお父さんだって聞いたときに、スタッフのみんなはホッとしました。
But you know what? He was expressing his love.
愛を娘に示してたんです。
His daughter didn't have a husband, and he wanted to make sure she had flowers on Valentine's Day.
奥さんは旦那さんがいなかったんですね。だけれども、そのお父さんは娘に必ずそのバレンタインの日に花が届けられるっていうことをもう確実にしたかったんです。
Everybody in her office would think, I wish I had a father who loved me like that.
そしてスタッフの全員の人たちが、そのような
When she told that story, there were people all over our staff who were crying.
And
they were thinking, I wish I had a father who loved me like
that.
The good news is you do.
And
that takes us to the last word. Agape. That's the word used to describe God's love for us. It's unconditional love. It's sacrificial love. It's the way God loves us. What does agape love look like?
Agape の愛っていうのはどういうふうに見えるかというと、
This text tells us.
この箇所で書いてあったんですね。
God demonstrates His love for us.
神様は私たちにその愛を証明してくれました。明らかにしてくれました。
Agape love is always demonstrated.
アガペの愛っていうのはいつも実証されるんです。
It's not just emotion.
それはただ感情的な愛じゃない。
It's not just words.
それはただ言葉の愛じゃないんです。
Sacrifice.
それは犠牲です。
Many years ago, someone came to my house to sell fire extinguishers.
何年も前に私の家に消火器を売りに、来ました。
And the fire extinguisher was smaller than this.
で、その、このぐらい小さな消火器だったんですけど、
これは小さな。You put it in your car.
で、車の中に置いとくための消火器だった
んです。And then he was selling big ones for your home.
そして、家のためにもっと大きなものも用意してました。
I wasn't interested in buying a fire extinguisher.
で、自分はもう完全に消火器なんか買うもんかと思いました。めちゃくちゃその人は、説得してくるんです。
And he's doing a demonstration of how good his fire extinguisher is.
で、そして自分の消火器がいかに良い優れたものかっていうのを見せて
くれました。He had a long sleeve shirt on like this, just a cotton shirt.
で、このようなシャツを持ってたんですけれども。
And then he got lighter fluid.
そしてオイルを、ライターのオイルを取って。
He squirted it on his arm from here to here.
それ腕もう全部ここに巻きました。
Then he got a lighter.
そしてライターを取って。
And he caught his arm on fire.
自分の腕を燃やしたんです。
This is in my house.
自分家でですよ。
He's burning his arm.
自分家で腕を燃やしてる。
My sons were little.
で、自分の子供たちは小さくて。
They thought it was so cool.
で、彼らは超すげーって思ってたんですね。
And then he casually got the fire extinguisher.
で、そして何食わぬ顔してこれを取って。
He just went.
で、そしてピュッってやったんですよ。
One little.
小さなピュッだけ。
He didn't go.
プシューってやったわけでもなく。
Just. And the fire was gone.
で、そしてその瞬間なくなったんです。火が消えたんです。
I bought one for every car.
全ての車、全部の車のために1個買って。
I bought one for every room in my house.
全部の部屋のために1個買って1個ずつ。
I bought them for my friends.
そして自分の友達のためにも買いました。
The demonstration convinced me.
その実証、実演によって自分は説得されたんです。
God demonstrates His love.
神様は自分の愛を自分たちにそうやって証明してくれるんです。
And when you get a demonstration, you know it's real.
そしてそれが証明されるとき、明らかにされるとき、あ、本物の愛なんだっていうのがわかります。
His demonstration was on the cross.
なぜならその実証、実演、この証明っていうのは十字架の上だったんです。
Sacrificing everything for us.
私たちのために、自分たちのために全てを。
Next one.
全てを犠牲にしました。次。
Real love is unconditional.
本物の愛は無条件です。
God demonstrates His love for us while we're sinners.
神様は自分たちが罪人だった時に、神様は自分の愛を証明してくれました。明らかにしてくれました。
So many of us have to earn love.
多くの人たちは愛を勝ち取るのに必死なんです。
Whoever in the family has the better grades gets more love.
家族の中で成績が高かった人の方が愛されます。
Whoever plays the piano better gets more love.
ピアノがより上手かった方が愛されます。
In our culture, in our society, whoever is better looking gets more love.
私たちの文化ではよりかっこいい方が美しい方がもっと愛されます。
But it's not that way with God's love.
だけれども神様の愛ってそんなんじゃないんです。
Even when we were sinners.
私たちが罪人だった時でも。
Even when we were far from Him.
自分たちが神様から遠かった時で
も。Even when we did nothing to please Him.
神様を喜ばすために何にもしなくても。
He loved us so much He demonstrated His love.
神様は俺たちのことを愛しすぎて、そしてその自分の愛を自分たちに証明してくれた。
The gospel tells us there's nothing we can do to make God love us more.
その福音ではこう言うんですね。私たちが神様を自分たちをもっと愛させるために自分たちができることっていうのはないんです。
And there's nothing we can do to make Him love us less.
そして神様が自分たちの愛を減少させるために自分たちができることもないんです。
You could decide today to never go to church again.
もう今この瞬間で私はもう二度と教会に行かないって決心したとしても。
Never worship again.
もう二度と神様を礼拝しないと決心したとしても。
Take your Bible and tear it up.
あの、聖書を取ってそれをあのビリビリに破っても、
throw it on the floor, stomp on it,
あの、地面に叩きつけて、そしてそれを踏みにじっても、
it would not make God love you less.
神様はあなたのことをより、あの、その愛を減らせることはしないんです。
There's nothing you can do to make God love you more or less.
神様の愛を増やすことも減らすことも私たちの力ではできないんです。
His love is unconditional.
神様の愛っていうのは無条件の愛です。
Now, I'm not suggesting that you stop worshiping.
だから今は礼拝をやめなさいって言ってるんじゃないんですよ。
I'm not suggesting you stop reading your Bible.
聖書を読むのをやめろって言ってるんじゃないんです。
If you stop reading your Bible,
もし聖書を読むのをやめたら、
if you stop worship,
そして礼拝するのをやめたら、
if you stop going to church,
教会行くのをやめたら、
God will still love you,
神様はまだ自分たちのことを愛してくれるんだけど、
but you will stop loving him.
だけれども自分たちが神様を愛さなくなっちゃう。
And your heart will grow far from him.
そして自分たちの心も神様から離れてしまう。
But he will still love you enough to sacrifice everything for you.
それでも神様は自分たちのことを愛してくれて、全てを自分たちのために犠牲にしてくれる。
And it'll just be a one-way love.
そしてそうすると一方通行の愛になるんです、ね。
The Christian life is not about doing good things so God will love me.
クリスチャンの生活っていうのは良いことをして神様の愛を勝ち取る、そのような生活じゃないんです。
Everything in the Christian life starts with God loves me, therefore I respond to His love.
Yes, あの、そのクリスチャン的な考えっていうのは、神様がまず自分たちを愛してくれたから、だから自分たちを周りを愛す。
In every other religion, people do good things in hopes that God will love them.
他の宗教では自分たち頑張って、そして神様が愛してくれたらいいなっていうふうに思います。
But in Christianity, the starting point is God already loves me.
だけれども、キリスト教のスタート地点っていうのは、神様を最初から自分たちのことを愛してくれた。そこから始まるんです。
His love is unconditional.
神様の愛は無条件の愛です。
Despite my imperfections.
自分の不完全さ。
Despite my failures.
自分たち失敗したとしても。
Despite my bad attitudes.
自分の悪い態度であったとしても。
His love is still consistent.
神様の愛っていうのは一定なんです。
Have you ever loved someone and then they acted horribly towards you and then you...Didn't demonstrate love anymore?
自分が誰かのことを愛してそれを証明したのに悪い扱いを受けてその人をもうその人に対して愛の行いを、もう愛を証明しなくなった経験ありますか?
It's not right, but all of us do it.
まあ、正しいことではないんですけれどもみんなやります。
But God doesn't.
だけども神様はそういう神様じゃないです。
His love stays the same.
神様の愛は一定でずっと変わらないんです。
The third thing our verse says,
3つ目書いてあることは、
God demonstrates His love for us while we were sinners, Christ died for us.
私たちが罪人だった時に神様は自分たちを愛して愛しすぎたほど愛しすぎて、そしてイエス様を十字架の上で亡くならさせました。
Real love dies to self for the good of others.
良い、本物の愛は自分に死ぬんです。他の人のために、利益のために自分に死ぬ愛なんですね。
My wife grew up in a Christian home.
私の奥さんはクリスチャンの家庭で育ちました。
I did not.
私はそうではありませんでした。
When she was 5 years old, she got saved.
彼女が5歳の時にイエス様を受け入れて救われました。
When she was 8 years old, she got baptized in the Holy Spirit.
そして8歳の時に聖霊のバプテスマを受けて。
Almost every day of her life since she was 5 years old, she prayed and asked God if she could marry a pastor.
5歳からずっと祈ってたんですね。私、牧師と結婚したいです。
So I'm the answer to her prayers.
だから私がその妻の祈りの答えだったんです。
All was well for the first 2 years.
最初の2年は全て大丈夫だったんですけれども。
Her dream since she was a little girl was to marry a pastor.
で、彼女の夢、小さかった時から、もう本当に牧師と結婚することが夢だったんです。
But the problem was the pastor turned into a missionary.
だけれども問題が起こったのがこの時なんですね。牧師が宣教師になっちゃった時。
That was not part of the dream.
彼女の夢の一部ではありませんでした。
Living in a developing country was not part of her dream.
発展途上国で住むっていうのは彼女の夢ではなかったんですね。
Raising her kids an ocean away from their relatives was not part of her dream.
自分の子供たちをその太平洋をまたいで育てるってことは、あの家族もいない中で育てるってことは彼女の夢ではなかったんです。
Getting a phone call from her uncle saying your mother died last night was not part of the dream.
で、そしておじさんから電話があってお母さんが昨晩亡くなりましたっていう連絡を受けるのも彼女の夢の一部でもなかったんです。
There were so many things she missed out on.
彼女は多くのものを犠牲にしたんですね。
But you know what? She laid her life down.
何をしたかというと、自分の人生を捧げたんです。
To do what I felt God called us to do.
私が神様に召されたと思っていたことを 支えるために全てをそうやって捨てたんです。
The first few years were very difficult.
最初の数年間はめちゃくちゃ大変でした。
She's very grateful for the years we had in the Philippines.
フィリピンで通った、過ごしたその期間、本当に彼女は感謝してます。
But she had to die to herself and her own dreams.
だけれども自分に死んで、そして自分の夢を捨てる必要があったんです。
I'm very grateful that she did.
私は彼女がそういうことをしてくれて本当に感謝してます。
That's real love. It puts the other first.
それが本物の愛なんですね。他の人を先に生かせるっていう。
I want to close.With this thought.
これで終わりにしたいんですけれども。
In a Philippine wedding, the first wedding I did, it was some strange customs that I was not used to.
フィリピンで私がやった最初の結婚式っていうのは、まあ、変なしきたりがあったんですね。で、自分はそれに、慣れてなかったです。
There was a part where the couple kneels down.
カップルが膝をついて。
And then their friends come and take a rope and tie them together.
そして友達が来て、ロープで彼らを縛りくくるんですね、こうやって。
It's they call it a cord.
あのコード、まあ、糸、紐って言うんですけども。
And it was always puzzling to me. They're tied up.
そしていつもなんか一緒に縛られて、なんじゃこりゃって思ってた。
And I found a Bible verse.
そしてある聖書の箇所があって。
And I just preach this every time we get to that part of the wedding.
で、この結婚式のその場所に、その時が来ると、自分はいつもこのメッセージをします。
In Ecclesiastes 4.
これは伝道者の書の4章。
It says a cord or a rope of three strands is not quickly broken.
三つ寄りの糸っていうのは簡単に折れないって書いてあるんです。
I always say the three people in this wedding.
そしてこの結婚式の中には3人いると。
There's a husband.
旦那さんと。
There's a wife.
そして奥さんと。
And there's God.
そして神様がいる。
And that's the time when we invite God into the relationship.
その時に私たち神様をこの関係の中に呼びます。
A few years ago, my son asked me to add a portion to his wedding that came from a German theologian.
で、何年か前に自分の息子は、このあるメッセージをしてください。この部分を加え、あなたのメッセージに加えてくださいと自分にリクエストしました。
It was a sermon written 65 years ago by Dietrich Bonhoeffer while he was in a Nazi prison camp.
65年前にディートリヒ・ボンホッファー氏が、ナチスの、牢屋に投げ込まれてた時に書いたメッセージだったんです。
He wrote the sermon for his best friend.
自分の親友のために書いたメッセージだったんです。
Unfortunately, he died in the prison camp and was not able to officiate the wedding, but the sermon survived.
残念ながらそのキャンプ、その、牢屋の中で亡くなったんですけれども、そのメッセージは生き残りました。
I want to give you one quote from the sermon.
そのメッセージの中からこの抜粋した部分を皆さんに見せたいんですね。
And it holds the key to making love last for a lifetime.
愛をこの一生にかけて、保つっていう秘訣がそこに書いてあります。
And I added this to my son's wedding ceremony.
で、これを息子の結婚式に加えました。
Here's what Bonhoeffer said.
ボンホッファー氏はこう言いました。
It is not your love that sustains the marriage, but from now on, the marriage that sustains your love.
あなたの愛が結婚生活を支えるのではなく、これからは結婚生活があなたの愛を支える。
A lot of us, because we don't really understand love, think, well, I'm in love, and now I'm not in love, and so I'm married, now I won't be married anymore.
ほとんどの人たちはこう考えるですね。私は、彼女、これ、彼、もしくは愛したから、だから結婚します。で、もう愛してないから離婚します。
The idea is, how can a marriage last without love?
どのように、ここで言ってるのは、どのように愛なしで結婚生活が保たれるのか。
But what Bonhoeffer was saying is,The marriage or the covenant, when you bring God in, the covenant is what makes the love work.
だけれども、ボンホッファーさんが言ってるのは、その結婚生活の中で招いた神様の愛、その愛っていうのが結婚生活を支えていくってことです。
That's that three-stranded cord in Ecclesiastes and that rope ceremony in a Filipino wedding.
それがさっき言ったその三つ寄りの糸、フィリピンの結婚式で、彼らをくくるこの三つ、その糸の話なんです。
A relationship without Jesus in the center will not last.
イエス様が間にいない関係っていうのは一生続きません。
Can love really last?
愛っていうのは本当に最後まで続くことができるのか。
Human love, no.
人間の愛はそうではない
できません。Agape love, yes.
アガペの愛があれば続きます。
So here's the question.
質問が言いたいの、言いたいことはこれなんです。
For those of you who are not married,
この質問、結婚してない人たちのために。
That person who's pursuing you and wants a relationship.
今あなたを追い求めているその人、そして関係を一緒に付き合いたいと。
Do they have real love?
彼らには、彼女たちには本当に本物の愛持っているのか。
Is their love unconditional?
無条件の愛か。
Or do they only love you when you look right?
もしくは今格好が正しい時にだけ愛してくれる人なのか。
Is their love sacrificial?
彼らの愛、彼女たちの愛は 犠牲的な愛ですか?
Or is it selfish love?
もしくは自分よがりの愛か?
I'll be real honest here.
いや、正直に言いますと。
When a guy tells you, if you love me, then you will sleep with me.
そして男性の人にこう言われまして、 私は一緒に寝てくれたら、 あなたのことを愛してあげるよっていう男性がいれば。
That's not love, that's lust.
それは愛じゃない、 それはただの情欲です。
Love waits.
愛っていうのは待ちます。
Lust has to do it now.
情欲っていうのは今欲しいんです。
Wait for someone who really loves you.
本当にあなたのことを愛してくれる人を待ちましょう。
Wait for someone who will lay their life down for you.
あなたのために人生を捧げようとしているその人のために待ちましょう。
Wait for someone who wants your relationship with God to be healthy.
あなたの神、あなたと神様との関係が健康でいてほしい、そういう人、それを望んでいる人を待ちましょう。
If you're married,
もし結婚している人であれば、
Constantly invite Jesus to be in the center of your relationship.
常に結婚の生活、この関係の中にイエス様が真ん中にいるように、
That's the only hope for love lasting for your whole life.
愛が一生続くためにはそれが唯一の希望なんです。
For the love of Jesus to be in the middle.
イエス様の愛が真ん中にいるっていうこと。
Let's pray.
祈りましょう。
Lord, we say thank you for loving us.
神様、私たち愛してくれてありがとうございます。
When we were sinners, you still loved us.
私たちが罪人だった時にあなたは私たちを愛してくれました。
When we were far from you, you still loved us.
そして私たちが遠くにいた時もあなたは私たちを愛してくれました。
Lord, we don't have to perform to get your love.
私たちはあなたの愛を受け取るためにパフォーマンス何か見栄えよくする必要はないんです。
We don't have to be good to get your love.
そしてあなたの愛を受け取るために良い人でなくても大丈夫なんです。
You loved us at our worst.
私たちが最悪な状態でもあなたは私たちを愛してくれました。
I pray you would give that revelation to everyone in this room.
そしてその啓示、その気づきを私たち全員に与えてください。
Lord, because you first loved us,
あなたがまず私たちを愛してくれたから、
help us love you in return.
だから私たちもその代わりとして、替えとしてあなたを愛することができますように。
And help us demonstrate your love to one another.
だからお互いに対する愛も私たち証明することができますように。
Lord, I pray that you would help every single person here.
私たちここにいる一人一人、あなたが助けてください。
Help them discern when someone is not really loving them.
本当にその人が自分のことを愛しているかどうかっていうのを自分たち見極めることができますように。
And deliver us from people who only want to use us.
そして私たちをただ利用したい人たちか、そういう人たちから自分たちを守ってください。
We thank you in Jesus' name. Amen.
神様、イエス様の御名によって祈ります。 Amen. スティーブ先生、この愛の深いメッセージありがとうございます。
Pastor Steve, thank you for the great message.
これが本当に愛の基本なんですね。
And this is really what love is.
で、私たちこの1ヶ月、2月の最中、本当にこのメッセージを自分たちの心に留めて愛のことを理解して。
And through this month, we really want to keep these messages in our hearts and understand love.
正しい本物の愛を神様から受け取って。
We really want to receive the right love from God.
そしてその無条件の愛、溢れ出る愛から神様を愛し。
And through God loving us,
神様を愛して。
We love God.
そしてお互いを愛していきたい。
And then we can love each other.
それを証明していきましょう。
Let's really work on that.
神様の愛を、神様に対する愛を証明していきましょう。
Let's show God's love.
そしてお互いに対しても神様の愛を証明していきましょう。
And let's show God's love to the people around us.
今日最後に1曲だけ歌いたいんです。
So we want to worship one song.
この中で、先週やったように本当に神様の愛に浸っていきたい。
And we really want to draw close to God's love.
皆さん、お立ちください。
So please stand up.
この中で神様の愛に浸って。
We really just want to be seated in God's love.
そして神様の愛にとどまっていきたい、abideしていきたいんです。
We want to abide in God's love.
先週やったように、皆さん、
Just as we did.
心を込めてこの愛を受け取りましょう。
So let's receive God's love.
その身に咎せを垂れ
Lord, we thank you for your love.
あなたが私たちにその愛を実際に見せてくれてありがとうございます。
We thank you for your example of your love.
私たちにその大きな大きな無条件の変わらない愛を与えてくれてありがとうございます。
We thank you for your great unconditional love.
そして何よりも私たちのためにイエス様を死なせてありがとうございます。
And above all, we thank you for your son.
そして私たちが本当に永遠の命が与えられてます。
We thank you for your gift of eternal life.
私たちに救いが与えられてます。
We thank you for your salvation.
神様、その大きな大きな愛をありがとうございます。
We thank you for your great, great love.
私たちがこの愛をこの集会のだけにとどめることではなく、
And we really not just want to feel your love just now.
だけれども私たちこの1週間、この1ヶ月、この1年、人生を通してその愛の理解がさらに深まること。
We really want to deepen our love each and every day that we live.
そしてその愛をまさに毎日毎日体験できること。
We really want to experience your love every single day.
そこから来る、そこから私たちを揺り動かしてください。
Please move us through your love.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
皆さんどうぞお座りください。
Please have a seat.
今日入ってくるときに皆さんあのウェルカムカードというものが、集法の中に入ってたと思います。
So when you entered, we believe you received a welcome card.
そしてその中にあの、まあ、皆さん初めて来た方であったりこれを書いたことがない人がいれば皆さんこれを書いてほしいんですけれども。
If it's your first time here or if you haven't filled out one, please fill it out.
もう一つだけお願いがあるんですけれども。
And we have one more announcement.
もしかしたら初めて神様の愛を今日受け取ったっていう人がいるかもしれません。
And If this was the first time that you felt God's love,
もしそういう方がいらっしゃれば、ぜひウェルカムカードの後ろに書く欄がありますので、神様の愛を今日初めて受け取りましたって書いてもらっていいですか。
If you really felt God's love today, there's a place in the back of the card where you can fill out "I felt God's love."
神様の愛を受け取った。でもしもっと神様の愛について知りたかったりもっとキリスト教について知りたい方は、まあ、ぜひとも、まあ、できるところまででいいので皆さんあのウェルカムカードを書いてください。
And if you want to learn more about what Christianity is and you want to learn more about God's love, please fill out this card.
そしてそのことを誰かに伝えずにここから去らないでください。ぜひ。
And so after you fill out this card, please talk to someone.
はい、これでメッセージは以上なんですけれども、
So this is the end of the message.
アナウンスと献金よろしくお願いいたします。
Yeah.
スティーブ先生本当に素晴らしいメッセージありがとうございました。
Thank you for the great message.
本当に今日聞くべきタイムリーなメッセージ聞けてみんな多分祝福だと思います。
It was a perfect message for this timing and it was a real blessing.
じゃあこれからアナウンスの時間に入っていきたいと思います。
So we'd like to go into the announcements.
まず第1点目なんですけど、
So the first announcement.
この礼拝の後3時半から特別なセッションを持ちます。
And after this service we'd like to have a special session.
スティーブ先生が語ってくれるんですけど、その内容はキャンパスミニストリーについてです。
And Pastor Steve is going to talk to us about campus ministry.
まあなのでもちろんそのキャンパス学生たちに聞いてほしいっていうのもあるんですけど、
And of course we want the students to really hear this.
むしろこのキャンパスが大事っていうのを教会全体で共有していきたいので、ぜひ学生じゃないその方、その社会人の方とか親御さんとかにも来てもらっていただきたいと思います。
We really want to install this importance of campus ministry through the entire church. So even if you're not a student, please attend this.
であとその第一礼拝に来て今外にいる方が戻ってきたり
and after people attended the first service, we'll come back.
あと他の、まあ、東京とか横須賀からも人が来るのであの前の席が空いたらこの礼拝が終わったら前に、椅子、前の椅子に移動するようにお願いします
and we'll be having other churches attending as well so please if you see open seats in the front please fill up the seats
でその他の、情報アナウンスは週報に載っているのでぜひそちらをご参照ください
other announcements will be listed in the bulletin
で次から2点目のアナウンスです、
so we have our second announcement.
今日初めて教会に来てくださった方皆さん、本当に私たち歓迎します、
so if it's your first time here, we'd like to welcome you.
で私たちの教会ではこのようにそのウェルカムプレゼントというのを用意しています、
so、we have a welcome present.
なので初めて来た方ちょっと恥ずかしいかもしれないんですけどよかったら手を挙げて
So if it's your first time here, please raise your hand.
でも挙げられなかったら、一緒に連れてきた友達とか周りにいる方が、手伝ってください。
If you feel embarrassed to raise your hand, please have your friend raise it.
で中には教会のインフォメーションであったり、あと礼拝の後に後ろのテーブルでドリンクをもらえるクーポンも入っているので、ぜひ受け取ってください。
Inside there's a free drink coupon and a flyer that explains more about the church.
はい、アナウンスは以上です。なので、次から献金の時間に入っていきたいと思います。
We'd like to go into the time of offering now.
初めて来た方、ぜひプレッシャーに感じないでください。
So if it's your first time here, this is not obligational, so.
ですが、私たちはその捧げる気持ちを持って捧げれば、神様は私たちを祝福してくださると信じているので、どうぞご自由にお願いします。
But we believe if you give, God will bless the giver.
はい、ではお祈りします。神様、今日この礼拝感謝します。
Lord, we thank you for this service.
今日タイムリーで本当に私たちが必要としていたメッセージをスティーブ先生の口から聞くことができたことを感謝します。
Thank you for the perfect message that you've given to us through Pastor Steve.
今からあなたが私たちにくれたその祝福の一部を返しますが、
We give back a portion of what you've given to us.
どうかあなたの御国の拡大のためにお使いください。
Please use it for your kingdom.
この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げします。
Jesus, we pray.
Amen.
Amen.
さあ今このテーブルが取り去られたということで皆さんおそらく予想はしてると思うんですけれどももう一回神様に楽しく賛美を捧げましょうじゃあ皆さんお立ちになってでちょっとぜひ前に来てくださいお早い望む早いあゆみちゃん
あゆみ
あゆじ改めてI'm not afraid to die
So we have a really important announcement right now that we want to make.
来週ここに来たら、
if you come here next week,
試験を受ける羽目になるので、
you will be tested.
またですね、そしてさらにここに来てしまうと、受験生の気が散っちゃうんで、
and if you, also if you come here, you'll also be distracting all the other people who are taking
the test. 絶対にここに来週は来ちゃいけません。
So please do not come to this location.
まあ来てしまったら、アライホールに行ってください。
If you come here, please walk 30 minutes down that way to Arai Hall.
アライホールです、来週は。
Next week we'll be meeting in Arai Hall.
2週間やったみたい同じような感じでまた皆さんアライホールに来てください。
So please come to Arai Hall.
2週間前何人かここに来ちゃいました。
A couple weeks ago when we held service there, a couple people came here actually.
そして何人かの受験生が落ちてしまいました。
And then some people were taken and failed.
ごめんなさい、因果関係はない。No cause and effect. だけど皆さんちゃんと注意してください。来週はアライホールです。
Please make sure to go to Arai Hall next week.
じゃあ最後に一言祈って終わりにしたいです。
So we'd like to receive God's blessing right now.
神様、今日あなたの愛について学びました。そして体験しました。
Lord, Lord, we experienced your love today.
神様、それが今日だけのことじゃなくて、これから毎日の習慣になっていくことを私たちに祈ります。
And we pray that it will become a habit for us to really feel your love throughout
this. 私たちの人間の関係、人間関係でもそれを表してください。
And Lord, show your love through our relationship.
私たちの、病の癒し、健康の癒しにもそれが現れますように。
Lord, we pray that you show your love through our health, Lord.
そして私たちのその金銭的な経済の問題に関しても、あなたが繁栄、あなたの愛を通して、示してください。
And Lord, we pray that through your love, you will prosper our finances.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. じゃあ皆さんあと30分後にまたここで会いましょう。
So we'll see you in 30 minutes.
で、テイクダウンなんですけれども、今はテイクダウンをせずに、
There will be no takedown as of right now.
で、私たち3時半のセッションの後にみんな協力してテイクダウンをしていきますので、
And after the
今は交わりを楽しみにしてください。じゃあ皆さんまた3時半に会いましょう。
Bye.